寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて、師走の第2週になりました。今回もゲストをお迎えしてお送りしていきます。
おはようございます。先週、まあ、要は防災っていう意味でね、そのどんなこと気をつけなきゃいけませんっていうことを、まあ、いいヒントいただいたんだけど、まあ、一時避難地の意味ね、落ち着いてから行くとこだよと、いきなりそこ行くもんじゃないよっていう話で、まあ、その通りで納得できたんだけどね。で、実はその僕らの考えて、こういう通常時、平常時においてね、あそこが痛い、ここが痛い、胸が苦しい、その時にお医者さん行くと、当然お医者さんはそこで総合病院紹介してくれて、どこどこ行って、ちょっと総合病院でいろいろ各種検査をして、手術が必要だとか、ああ、これ大丈夫だとかってやってくるじゃんね。現実にその地震あるいは津波等が来て被害が起きてる段階で、お医者さんっていうのはどんなことをしてくれるのかって通常時ではないはずなので、その辺のちょっと僕らが知らなきゃいけないことを、また医者の立場からね、今日はちょっと深田先生からお話しいただきたいなと思って、お願いします。
まあ災害時にはですね、医者っていうのはそのまま病院で通常の業務はできない可能性がかなり高いと。当然だよな。で、その現場にいればできることはできるかもしれないんですけれど、あるいはその、地震でその病院が壊れてしまって、通常使っていた器具も使えなくなるというようなことも当然起きてくると、うん、でそうなった時に、どうするかと。で、患者さん、怪我をした人の数もですね、通常の、診察の時の数十倍数百倍という方が一気に来る、可能性が高いと。そうなると、どうするかというと、もう盛んに言われてますけれども、トリアージという、ことをして、助けられる人は助ける、助けられない人は、言い方悪いですけど見捨てるというふうな風に、区分けをしていかないと、実際助かる人も助からなくなる可能性が高くなりますので、そういう理由でトリアージというのをやると、
何か起きた時には、多分私たちがその判断をしなければならない方に回るので、
そうだよな、
とりあえず判断をしてっていうことになりますよ ね。
でその具体的にはお医者さんが、じゃあ要はその、病院に運び込まれるばっかりじゃない、先生方が見回る時もあるだろうし、人が集まってるとこ行かなきゃならないと、そんな時審査するというか見た時にどんな区別をしていくのかって、具体的にはどうなってるかって、よく放送ではしてるけども、先生ちょっと話して、そのどうするのか。
具体的にはもう全く助からない人と、別に、すぐに、医療を施さなくてもいい人っていうのは両方の極端なところにあって、真ん中でなんとか治療すれば現在のその戦力でなんとかなるっていう人を、見つけ出して治療していくということになると思います、
で具体的にそれが目に見える格好にするにはどうするだっけ、その要はこの人は死んじゃう、もう何もできないよとか、
そのタグをくっつけて、
恐ろしい話
ですね。恐ろしい話ですね。それでもう分類していくと、
あれ色だっけ、
色ですね、
黒、赤、黄色、緑、黒はもう医療を施さない。
だから黒つけられたら、じゃあ諦めろっていう。
諦めろってことですね。
うわー、それもそう。
自分虫の息の時に自分の胸に黒が置かれたら、
覚悟をしておかなきゃいけないっていうことなんだね。それでその次が赤だっけ。
はい。赤ですね。
赤はなんだっけ、
緊急的に、
優
先的に処置をしようと、
意識がないとか、あと長い時間物に挟まれていたとかっていうことですね。
という時にこの人は、じゃあ赤でやられたらこれ緊急、最初に優先順位が高いって、助ける努力をしてもらえるわけだ。でその次に黄色は何だっけ、これは自分が
やる、後でやろうと、
後でやれ、あ、ディレイってやつか、
時間が稼げる、
はいはいはい、あ、これはその次でいいと、二次的でいいと。
そうです。
で、緑
はマイナーで、
あ、自分でやれると、
マイナートラブルで自分でもやれるし、本当に後でいい、
はい、っていうことは、その緑になればある意味つけられた人は、あ、これは大丈夫なんだと、俺は、
そうです、
じゃあ、そう、少しなんとか自分で自分の体のことやればいいっていう考え方を持てばいい。
そうです、
そうですね、
私聞いたところでは、痛いから早く見てくれっていう人は後で大丈夫という、元気だからっていう、
黒つけられた人は分からないですよ、 もうつけられたかどうか。
あ、はい、あそういうことか。黒つけられた、
ま
あ、
虫の息のところで気づく人いるかもしれないけど、あほぼわからない状態
だ。そういうことか。でもそれは冷たいことのようなんだけど、それはもう致し方ないことなんだよ ね、 その場においては緊急避難なんだから。
ね、それともう一つ言わせていただくと、うん、その時に医者がどれだけその現場に回れるかということですね。
そうだよね。
で、ですから当然できないんですね。ですから地域にお住まいの看護師さん、それから地域の住民にも、もうこのラジオを聞かれてる皆さんにもその知識を持っていただいて、ある程度の選別をして病院に運び出すと。でこの前その防災の会議の時に校長、中学校の校長先生から非常に心強い、言葉をいただいたんですけども、その大人がその実際にこの時に一番元気でいられる、飛び跳ねて元気でいられるのは中学生じゃないかと思うと、うん、中高生ですから、そこに対してこのトリアージとかの知識に基づいて、その患者さんを搬送したりするのは実際の大人たちではなくて子どもたちではないかと考えているっていうんですね。だから その小中高の子たちもそういう知識を持って積極的に参加していただきたいということがまず1点、それから大人たちもそれを指導するようにちゃんと知識を持っていただきたいということ、それからあともう一つ、そのマイナーのタグですねについては、自分で治せるぐらいの処置薬等を常にある程度常備していただくということが必要で、というのはもう昔は東海沖地震と言ってたんですけど、今東南海沖地震、南海トラフの地震となってしまって
大きくなって、
関東から僕は四国までと思いましたけれども、なんと大分ぐらいまで行っちゃう
と。そうですね、もし行くとしたらその後ずっと琉球の方にまで続いているので、うん、ここまで連動するかもしれないということも。
そうすると東北であった震災のように、医療班のレスキューはもう期待できません。ですから自助、自分たちでできることをやっていくと。そうすると静岡の中での医療班だけの活動になるということは回らないということですよね。なのでやっぱり医療についても常備薬からとかがある方は自分である程度少なくとも1週間備えていただく必要があるし、それから食事についても自分たちで1週間はキープしていただく必要がどうしてもあると。ですから防災の日なんかには僕のアイデアとしては、そのもちろん避難経路を確保するのもあれですけども、まず各自が自分の分の避難のに必要なものをリュックに入れてその公園に集まると、それだけを確認するだけでも十分意味があるし、そういう意識の日にしていただく必要があるのかなと、ちょっとこの前の会議で思いましたけれども、
高校生がね、やっぱり高等学校の方もやっぱりその今までは守る、子どもたちを守る、子どもたちを守るじゃなくて、高校生はもう逆に言えばヘルパー、うん、ね、助ける側に回れと、そういう考え方になってきていいことだよね。ああ当たり前だよ、なんなの、うん、っていうことだと思うんだよ。だからその各学校がね、おのおのいろんなその防災の時の、例えば三角巾の使い方だとかっていろんな講習したりなんかして、あるいは AED だっけ、講習やったりし、いろんなとこが防災意識高まってんだよね。だまあその静岡県の話が出たんで、静岡県で今東名高速道路だとか第二東名だとかってね言うんだけど、俺地震が来た時なんか陸橋をみんな送ってくると思うんだよ。高速道路にかかってる陸橋がと、みんなその交通止めになっちゃうね、あんなので、まあなかなか通れないと思うんだよ。でもう一個、その今言う各地域防災っていうことに考えた時に、各広がった、地震の危険区域が広がったがゆえに、各県が各々が自分のところで手一杯になっちゃう。そうするとその静岡だって今言う3日とか1週間とかって今いい話が、まあ、前から言われてんだけど、海からこう駿河湾にこう補助物資が入ってくるとか、空から来るしかないわけだろうから、やっぱりその1週間分、3日とか1週間分とかっていうのはやっぱり絶対自助努力しとかなきゃダメだっていうことだよね、改めて。
そうですね、避難場所とかは指定されていますけど、まず自分の家に、避難待機するということを整えるということが第一鉄則になると思います。
まあまあいい勉強になりましたね、2週にわたってね。
さあ盛り上がっているところですが、そろそろ時間ですので、また来週伺っていこうと思います。宮武にある堀田内科医の堀田先生と、中原にある深澤消化器内科の深澤先生、また来週もお付き合いいただけるそうです。